それでは13番一山茂の市長に対しまして一般質問を行います。質問事項は1項が水道事業の公営企業会計の運営について、2項が国保の都道府県への運営移管について、3項が1空港のシェイブと滑走路延長の必要性についての3点でございますが、要旨として何点か挙げておりますので簡潔なご答弁をよろしくお願いいたしたいと思います。それでは1項の1、水道事業公営企業会計の運営についてでございます。私は以前にも統合について質問をいたしましたが、今回は統合と運営について質問いたします。1棟の水道事業は昭和29年に榎本地区に簡易水道事業が開設されて以来、1棟内で9地区が簡易水道事業で、旧五の列地区が昭和40年8月1日に上水道事業として1全棟で10区で水道上水と換水の事業が運営されております。今回国の指導によりまして1市においても平成29年度から上水と換水が事業統合され、水道事業公営企業会計として運営されることになり、すでに半年を迎えておりますが、私も平成28年度は監査員として選任をされておりました。そしてまたこの平成28年度は水道事業の職員さんには、業務とはいえ統合に向けての整理また諸準備等大変、な業務であったと私は思っております。この指摘でそのねぎらいを申し上げたいと思いますが、同時に今後の健全な運営に努力していただきたいと思っているので、原田部長部下の方にもよろしくお願いいたします。ご承知のように、公営とは公の機関で経営する地方公共団体が経営設置管理することでありますが、あります。企業会計は企業の財産状態と経営成績を取引記録に基づいて明確にし、その結果を報告する一連の手続きの制度であります。地方公営企業は地方公共団体の経営する企業で、地方公営企業法では水道、工事用水道、電気、ガス等の事業がありますが、一市の水道事業もその中の一つであります。現在上水事業は公営企業会計であり、統合しても変化はないと思っておりますが、むしろ、統合することにより仕事がしやすい点もあるかと思っております。企業会計の経営内容は独立財産制で、各部門とは独立に収支の調節を図る経営法となっておりますが、平成28年度の上水事業公営事業会計決算では黒字決算であり、簡易水道事業会計も黒字決算となっておりますが、内容は一般会計から基準外繰り入れで赤字相当分の調節で運営されており、一市では水道料金の軽減策を講じておりますが、統合した公営企業会計には水道行為の工事に対する補助金制度が適用されないとされております。今後の水道行為の工事費が簡易水道事業の時よりも負担増となりますが、この補助制度は水道工事全般が補助対象にならないのか、施設や管理修理は対象にならないのか、対象にならなかった場合は、事業費負担は簡易水道同様に市が繰り入れしていくのか、この点についてお尋ねをいたしたいと思っております。次に2項の公営企業会計決算で水道料金の決算と試算と計画についてでございますが、水は人類の生活には必要不可欠であります。壱岐市では水道料金の安定を図り、水道料金の軽減策として、先ほど申しました一般会計から基準外繰り入れにより赤字補填をされておりますが、一般市民の方々にはこのようなことは理解されていない方が私は多いと思っています。それと合わせて滞納収の未収金が非常に高くであります。回収は運営の大きな業務であります。渇水時期は節水の協力を得ておりますが、平常時の水道事業の運営は優秀率を向上し、使用料金の収入を増加させねば運営はできないのであります。まあ、これが事業というものでありますが、今後の、事業運営に憂慮されるのは人口の減少と、空き家の増加による水道の利用減であります。水道の有数量が低下しますと運営も大変厳しくなってまいります。今回の国境離島新法によりまして、事業の拡大や 新規の企業や企業誘致が期待されており、工業用水として使用量が増加すれば経営の向上が期待されます。平成28年度の経営は古い決算でありますが、一市全島の水道の施設管路の老朽化の事業費が増加が見込まれますが、平成29年度は統合の初年度の決算であります。決算状況と水道料金の試算、今後の事業計画等を市民に対して開放を通じてでも市の取り組み、そうした軽減処置をしておるというようなことを市民に理解していただくためにも大切じゃなかろうかと思っておりますので、その方法についてお尋ねいたしたいと思っています。次に水道事業の民間委託についてでございますが、まあ、冒頭に申しましたように、今年より簡易水道と浄水が統合され一本化して事業運営管理が行われますが、壱岐市では将来的には民間委託を検討されたことがありますでしょうか。私の思いですけれども、行政と民間との共演共同の点から、儲かる事業は民間でと、そうでない事業は行政でとよく言われておりましたが、それも事業によって改革が必要な事業改革も時代の変化と私も思っております。現在指定管理者運営外部委託等も多く見られるようになりました。当初は水道工事業者も少なく、また専門的技術者有資格者の雇用も少なく、地元業者の育成のためにも当該の大手業者を指名されて工事が行われておりましたが、近年では島内業者も専門的な有資格者を雇用されており、技術的にも向上し、水道工事も完全な施工がされております。民間委託となりますと、市内業者の方々には弊害が生じることもあると思いますので、よく検討していかねばなりませんけれども、水道事業は技術的な業務が多く、緊急時にはその対応に時間を要することもあり、水害の時などは大変な業務と思っております。現在壱岐の水道管の本管は75ミリから150ミリの管路の延長は約523キロもあります。目安としてですね、海上で例えますと対馬壱岐博多間を片道を140キロとして換算していますと、約 2.17 往復に匹敵するような延長数であります。その他各地域の水道給水管があり、今後の取り替え新設修理施設も水源地や浄水場、そして排水系等の管理調査点検も専門的な業務であります。水道排水量も全体では265万トンで、湧水量が172万トン、漏水率も 34% で依然として改善されておりません。職員は事務事業が業務でありますが、所管とはいえ故障や水漏れの場合は時間を問わず、招集され、時には時間外となり激務の点もあると私は思っています。これらを考慮するとき、将来的には水道事業の外部委託の検討についてのご見解をお願いいたしたいと思っております。以上、1点目を終わります。
一山議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
13番一山茂議員のご質問にお答えをいたします。まず1点目の水道事業公営企業会計の運営についてということでございます。平成29年度から上水道と簡易水道が統合されるけれども、特別会計であった簡易水道同様繰り入れができるのかというのが第1点目でございます。壱岐市の水道事業は平成29年度から一つの上水道事業へ9つの簡易水道事業を統合し、公営企業会計としての運営となりました。一般的に簡易水道は過疎地域に存在し、経営基盤が脆弱と言われており、今後は人口減少による料金収入の減少や老朽化した施設の改修などでさらに厳しい財政運営になると考えております。平成28年度の決算におきましては、上水道事業簡易水道事業ともに黒字決算ではありますが、議員ご指摘のとおり簡易水道事業につきましては一般会計からの基準外 繰入金により黒字決算となっております。この基準外繰入金の内容といたしましては、建設改良時に借り入れを行っていた企業債の元利償還金の基準外分などを繰り入れております。上水道は耐震化や緊急時給水対策など補助事業メニューも限られておりますけれども、旧簡易水道事業につきましては一定の条件をクリアすれば統合前の補助制度が認められております。これまで旧庁時代から補助事業による施設更新を行い、合併後も継続して事業を進めてまいりました。特に排水管は一般的に本管と呼ばれる口径50ミリ以上について、平成以降約8割相当分の敷設外が終了いたしております。この50ミリ以上の本館といわれるところにですね、実は補助事業、簡易水道についても補助事業がございました。それよりも小さいのは補助事業がないというのが現実でございます。従いまして補助事業に該当する 80% は今終わっているとお考えになっていただいて結構だかと思っておるところであります。今後は小口径管、口径50ミリ未満の敷設外についても検討を進めてまいりますが、補助事業として採択されるかどうかというのは先ほど申しましたような関係から不透明な状況にございます。こうした中、水道料金の収入のみで運営していくことは、極めて困難である、無理だということでございます。これまでと同様に基準外の繰り入れを行わざるを得ないと認識をいたしております。2点目の公営企業に移行したということについて、料金の改定の有無にかかわらず市民への説明と理解が必要と思うがということでございます。平成29年度は統合の初年度でありますことから、本年度に年次的な施設整備計画や減価償却費を考慮した中長期的な財政計画である経営戦略を策定し、今後の水道事業運営を維持するために必要な資金計画や水道料金改定などの分析を行うことといたしております。結果につきましては、今後市民皆様にや議会に対してしっかりと情報発信を行っていきたいと考えておりますけれども、正直この1年やってみないとわからんというのがですね、正直なところでございまして、本来ならば28年に、統合した時の予想というものを出すというのは普通でございますけれども、実際統合してみないとその運営に直面しないとわからないというのが正直なところでございまして、現在29年度の事業を一生懸命やって、その結果先ほど申しますように資金計画、水道料金改定などについてご説明をしてご理解いただくということになるかと思っておるところであります。3点目のこの統合を契機に施設の分離化、あるいは全面委託等々の外部委託の検討はしていないのかということでございます。水道事業者の使命は市民生活を支えるライフラインである水道水を安全安心な水として安定供給することにございます。そしてその水を作るための水道施設は年々複雑化しておりまして、専門的技術と地域が必要となりますが、全国的にも人事異動や退職などによりまして、技術や知識の継承が大きな課題となっております。現在国内の動向は、文化施設から複合施設などさまざまな分野において民間活力導入が進んでおり、民間ならではのコスト意識や技術力を活用するよう国も推進をいたしております。議員ご指摘の包括的委託も含めて現在検討研究を行っておりまして、まずは水道施設、取水場、浄水場、排水池といった施設でございますけれども、の維持管理についても業務委託できればと考えております。その業務委託をすることによって、現在故障した後に業者にお願いをしている状況が、故障が予知できる、そういう環境も委託をすることによって整うのに上がろうかというメリットも大きくあると認識をいたしております。
以上。
一山議員。
はい。一個についてはまあ今まで通りに、補填をしているということでございますから、まあ、私もそれでいいなと思っていますし、それから、二項のその、水道のその料金試算ということですが、まあ、初年度ですから私もそれは思っておりますけれども、これは今までの統合ですからね、大体のところから分かります。それでそういうこともありますし、この私はこの統合についてはですね、今あそこね、統合じゃない、あれです、民営化、民営化についてはですね、私はその主張するわけではありませんけれども、まずですね、先ほど申しましたように、その分割をしてでもで施設管理から委託状況を見てですね、それからよかったら、全般的にやるというようなことも必要じゃないかな、将来的には必要じゃないかなと思っていますし、それでこれはまあ島の業者さんとで、ね、よく検討してで、ね、いかねばこれはうまくいきませんが、島の業者もですね、これはあの管理委託業をですね、法人化すればですね、まあ、人の業種が増えるというようなことがありますのでですね、それは検討していただきたいと思っておりますが、国でもですね、水道事業の民間委託についてはですね、総務省が9月8日、自治体が手掛けている公益事業、約8500事業のうち2016年度に133件が廃止されて集計を発表されておりますが、そのうち経営効率に向けての統合が進んだ簡易水道が93件で大半を占めております。長崎県では大村、対馬、壱岐、五島、雲仙の5市と東園井の簡易水道の廃止がされております。そしてまた総務省は人口の減少や、先ほど言いました人口の減少や施設の老朽化から公営企業経営の環境は全面的に厳しくなっておる、事業の採算性や必要性を見極めて、廃止や民営化など検討するよう、求めておるようでございますから、特に簡易水道は非効率でありますので、そういう状態になっておりますから、やっぱこれは将来的にやっぱ考える必要があるなというふうに私も思っております。何かございましたら。
白川市長。
議員ご指摘のように、やはりあの施設管理、等々から進めていって、まあ将来的にはその管理運営と申しますか、企業会計そのものを民営化できるような、そういった足元を固めていきたいと思っているところであります。はい、
以上。
一山議員。
それですね、やっぱあの他県でもですね、熊本荒尾市がですね、こういうことを、水道事業を包括いたということでですね、やはりその何条もの事業を委託しております。そしてまた長崎県でも川田のあたりは確かそれ考え予定なんですかね、まあ、そういうことをですね、現地視察をされて検討する必要もあると思っております。まあすぐじゃなくて将来的に考えないかん時代が来ておるということを私は申し上げておるわけでございます。それからそれじゃ あのこれは終わります。次に保険の都道府県への運営移管についてございますが、今回国は来年の4月に国民健康保険国保の運営主体を市区町村から都道府県に移行する制度変更に伴い、全国市区町村の 35% は来年度加入者が支払う保険料が上がると予想されております。国は保険料の急激な上昇抑制などを目的とした国の財政支援の配分が決まっていないため、保険料の変動幅もはっきりとしておりませんけれども、国の配分国によっては保険料が上がる自治体がさらに増える可能性もあり、高齢者や低所得者の保険加入者の負担が懸念されておりますけれども、高齢者を抱える医師としてこの制度の変更をどのように市長は理解されておるか、お尋ねをしたいと思っております。そしてまた次に、今回の移管の調査の回答についてはついてでございますが、今回の都道府県への移管は慢性的な赤字を抱える保険を、国保公益化することで財政基盤を安定させるのが狙いであると言われておりますけれども、この調査が全国1741市区町村を対象に実施されており、その回答で保険料が上がるとの予想が 34.8%、 下がるが 3.5%、 わからないが 48.2% と半数に近い市区町村が上がるとわからないの回答をしておりますけれども、医師はこの回答をされたのか、 そしてまた予想はどう見ておるのかをお尋ねしたいと思っております。それから次に、保険料の対策についてございますが、来年度から都道府県が各市町村の医療費や所得水準などをもとに、それぞれの保険料の水準をの目安を示し、市区町村はそれを参考に保険料を決める方式に変わるようであります。離島は医療費の水準も高く、特に壱岐市は福岡市とも近く、医療費も高額となり、県でも上位にランクされております。このような状況を考慮され、壱岐市では、国保加入者への国保の保険税の軽減策として一般会計より、多額の法定外繰り料をされておりますが、今回の都道府県への移管は規模を大きくすることで財政 を安定させるためとされておりますが、移管に伴って保険料が変動する可能性があると言われております。国は保険料が上がる場合でも来年度にいっぺんに上がるわけでもなく、国が公費を投入して数年かけて段階的に実施すると言われておりますが、各自治体で具体的にどう変わるかは来年の3月頃決まるようでございます。国の財政支援はあまり私も期待をしておりませんけれども、壱岐市では変動があった場合はどのような方策をされるのか、来年の3月までに、あと半年間でございますね、3月までにあと半年ですが、市長のご見解をお尋ねするところでございます。以上で3点を終わります。
以上、白川市長。
一山茂議員の2点目のご質問でございます。国保の都道府県への運営移管について、まず1点目として、国保の加入者の負担増が懸念されているが、この制度をどのように受け取っておるかというご質問でございます。今回の制度改正につきましては、昭和36年国民皆保険制度発足以来の大幅な改正であります。特に国保はその制度の根幹をなす医療保険でありまして、長い歴史の中で加入者の年齢が高く、医療水準が高い、低所得者が多い、小規模保険者が多いなどの構造的な課題を抱えていたところであります。このようなことから、国は持続可能な医療保険制度を構築するため、税と社会保障制度の一体改革が必要との判断から、その改革の柱として消費増税並びに後期高齢者支援金の全面総報酬割の、導入による財源を確保し、国保への財政支援の拡充による基盤強化、平成30年度からの国保都道府県化による制度の安定化を図ることとなったところであります。財政の支援の拡充については、平成27年度から約1700億円、平成29年度以降は毎年3400億円の公費拡充を図るとともに、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保などの国保運営に中心的な役割を担い、市長は地域住民との身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、付加、徴収、保険事業等地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととなり、将来にわたって制度の安定が図られるものと考えております。現在長崎県におきましては、30年度からの長崎県国保運営方針の策定のために、市長と国保連携会議を定期的に開催するとともに、個別の事務事業の調整のため、共通事項、財政運営、資格給付、収納対策、保険事業に分け、担当者レベルによる作業部会並びにワーキンググループを設置し、協議を行っております。今後の予定といたしましては、策定中の長崎県国保運営方針の素案について、10月までに長崎県国保運営協議会に諮問し、答申を受け、11月長崎県議会において承認を得る予定となっておりますので、本市といたしましても、その後市議会に対して説明を行い、制度施行時において混乱が生じないよう、市民に対する十分な説明並びに周知を図ってまいります。2点目の国保の都道府県化に伴う保険料率に関する全国調査の本市の回答及び 予想についての質問でございますが、7月に共同通信社調査チームから本市政策確保を通じ少子高齢化対策全自治体首長アンケートと題した調査票が開付され、その中で国民健康保険の遺憾という質問があり、丸1遺憾に向けた準備状況、丸2保険料水準の層、丸3遺憾をめぐる期待と懸念という3つの説明について回答したところであります。特に保険料水準の層につきましては、国が新しく拡充する公費の考え方が7月に示され、その公費分を反映した試算結果について長崎県市町村国保 連携会議や作業部会においても示されてなかったために分からないと回答したところであります。今後の予定といたしましては、9月末に国保連携会議と作業部会において試算結果が示され、その協議を経て長崎県国保運営協議会で審議されることとなっております。現在のところ試算結果の公表の時期について県は決定しておりませんが、しかるべき時期に公表されるものと認識をいたしております。3点目の一般会計からの繰り入れは従来通りなされるのかということでございます。遺憾に伴い現状よりも負担増となった場合の対策についてということでございますが、本市においては医療費の高騰と厳しい経済状況から平成24年度から一般会計からの法定外繰り入れをいたしておるところでございます。国においては制度改正に伴う保険料の増額を抑えるために激変緩和策を講じる予定となっており、7月に公費拡充の考え方を示されるとともに具体的な激変緩和策についても示されたところでございます。合わせて現在赤字補填のための法定外繰り入れ等を行っている保険者に対しては、将来的な赤字解消計画を策定し解消に向けた努力を行ってもらうとともに、都道府県下による保険料引き上げと法定外繰り入れの解消を伴う保険料引き上げという被保険者に二重の負担増が生じる場合は、引き続き保険者の独自判断による法定外繰り入れを実施するなどの措置を講じ、制度改正による混乱をなるべく避けてほしいと考えが示されたところであります。簡単に申し上げますと、県に一本化したことによって上がる、さらに、その繰り金をなくすことによって上がる、この2つの上がり方がする場合はいいよという、そういった考え方のようでございます。今後県の具体的な試算結果の公表と標準保険料率の提示を参考に、本市として適正な税率の検討を行う予定であります。また将来における県内の保険料率の取り扱いにつきましては、市町国保 連携会議や作業部会の中で検討中であり、数年を目途に統一を目指すという方向性は一致しておりますけれども、収納率や保険事業については、これまで各市町における取り組みや頑張りが日差がございまして、それらの項目を早期に全て平準化、標準化することは困難であることから、具体的な統一目標年度を示すことはできない状況であります。このことにつきましては、引き続き平成30年度以降も定期的に市町国保連携会議や作業部会を開催し協議を行っていく予定でございます。ただ国保の保険料水準につきましては、当然のごとく先ほど議員おっしゃいましたように、医療の環境に恵まれているところは非常に、医療費も高い、したがって保険料も高いということになります。病院が少ないところ、正直申し上げまして、名前言いませんけれども、孤島の診療所が1個しかないというのは、島についてはですね、非常に診療費が低いものですから、国保料は低いという状況でございます。では域はどうなのかと言いますと、他の離島に比べまして格段に、医療機会に恵まれているという状況にございます。
はい、議長。
市長議員。
はい、1項2項については何も、大体分かりました。そして3項についてはですね、私も そこで私は来年度から国の、制度変更にはですね、離島の医療に不安感を大変持っております。県は来年度以降、運営主体として医療抑制に、取り組む考えを示しており、将来的な保険料の一本化については 市町村と連携し環境が整った段階で対応するとされているようですけれども、国は医療抑制の成果に応じ財政を支援する方針ですけれども、離島は高齢、先ほど申しました離島は高齢化と低所得者率が高い中にですね、医療の抑制は現実的に私は厳しいと思っておられています。離島医療の充実にも私は逆行するんじゃないかというような考えを持っておりますしですね、健全な医療の取り組みに私も不安を持っておりますが、まあ、市のこうした取り組みが、市や県がどういうことを示すか、今から検討しないかなというふうに思っておりますが、市長はこれについてなかったら、はい、時間もないようですから次に移りましょう。それでは壱岐空港滑走路の延長の必要性についてでございます。この空港の件について、まあ、午前中に、まあ、偶然にも上村委員から壱岐空港の滑走路の延長の必要になった経緯と今後の事業の進め方の方針、壱岐福岡間空路の再開の、視野についての質問があっていました。もう私の質問もこれがもうほとんども、重複するようですと、市長の答弁もいただいておりますので言いませんけれども、私もそれなりに、まあ、質問をいたしたいと思っておりますが、一個はですね、これは市長のこの間の、要望に対しての私の思いを述べるだけでございますから、ちょっと聞いてください。まず昨年の11月18日に市長が知事に提出した要望書の壱岐空港滑走路の延長の要望について、まあ、いろいろな批判意見がありましたが、私は質問の用紙に記しているとおり、市長は壱岐空港は住民の生活に直結する重要な役割を担っている、幸い今回制定された新法を活用して壱岐空港滑走路の延長の計画をしたい、そして現在の滑走路は1200メートル FQ であり、交流人口拡大を図るには今後ジェット機の運用可能な1700メートル級以上の滑走路が必要であるとの内容の要望であり、事業は私は要望してすぐ着工できるものではなくて事前の要望案であったと私も思っておりますし、私は市長として壱岐島民のため当然の役目を果たされたと思っております。この計画はこれからが本番であります。市民の皆さんとともに壱岐島の発展に協力し、本事業を理解されて、いただいて、そして実現されることを思って私はこれを申し上げました。これから国境離島新法協議会を中心として計画されてい、かれますが、関係機関と多くの市民の英知を結集して実現ができるよう、ことを私は願ってこの件は終わりたいと思いますけれども、市長なんかございましたら。
白川市長。
今一山議員がおっしゃったように、この午前中にも申し上げましたけれども、壱岐空港に飛行機が来なくなるということはですね、もう本当に、何があっても避け、そういうことがあってはならないと思っている人でございます。従いまして、私が唐突に昨年、知事にお願いした感をお持ちの市民の皆さんいらっしゃると思いますけれども、この計画は10年、20年と、本当に10年単位の期間のかかる計画でございます。そういった中で私は先ほど申し上げましたように本当に地域の方と申しますか、地元の方々のご意見を十分にお聞きをして、そしてこれが実現するように努力を重ねるつもりでございます。そのことが将来の域に空港という財産を残す私の責務であると考えておる次第でございまして、市民様方、議員様をはじめ市民様方のご理解をぜひお願いしたいと思っている次第であります。
議長、
市長議員、
私もそのようなことで申し上げたところでございます。次に、2項の件につきましては、まず通告の、専門部会の設置の文言の最初と最後のところの削除をお願いいたしたいと思っております。専門部会をちょっと消していただきたい。それでは2項で、去る7月18日開催された壱岐国境離島新法の総会において市長の提案を受け入れ、同協議会は壱岐空港滑走路の延長を協議会が舞台となり、 検討する会が発足し、今後のスケジュールや計画を進めていくこととなり、大変心強く思っております。教育会、まあ、規制会には、医師の団体、組織の代表者の方々も多くおられて、豊富な知識を持っておられる方々ばかりであります。現空港の整備と滑走路の延長については、地域住民、市民の意見やいろんなお考えは把握されておると私は思っております。空港整備と滑走路延長は、その空港のキャパシティ、その中の容積で決まるわけでございますが、方法はその中でできるのか、そして可能でなければ現状で終わるのか、そして延長すれば会場に延長するのか、滑走路の方針を変更するのか、そうした3通りがしか私はないと思っています。方針の変更については各庁時代に地元の公民館に私も同行いたしまして、参りましたが、地元の方の反対で白紙になった経緯があります。これについてはなかなか厳しいと思っておりますが、同協議会には国境離島新報の要望と同じく、市民の代表者という組織を念頭に、今回制定された新法の第7条をもとに要望されれば、私は大変有利になるんじゃないかというふうに思っております。航空路は、人流、物流、観光客の誘客と交流人口の拡大であり、その利益は壱岐市の全体の工場の活性化につながることで私はあると思っています。事業は長崎県でありますが、活性化は壱岐市のためであります。航空路線について ORC だけの航路でなく、島民が希望を持っている福岡間が現在廃止となっており、その復活と新規参入は福岡空港の機密化や採算性の関係などでありますが、厳しいようでありますが、これも先ほど、まあ、話があっておりました。早いようですけど、これについて、まあ、時期尚早のようですけれども、取り組む必要があると考えております。そのようなことを含めて、先ほどの専門部会という文言を使いましたが、私は、島内にも航空関係、まあ、そうした OB の方、それに匹敵する人材もおられると思っております。事業には、行為と整備だけではなく、活性化が重点でありますので、甲子園メンバーの中にそのような知識のある方、適任者を協議会に参画していただければと思って、提言をいたした次第でございますが、これについて何かございましたらお願いしたいと思います。次に一空港整備と滑走路の延長については、私は昨年の6月でも一空港ターミナルの建設と滑走路の延長について質問いたしましたが、この質問の一空港滑走路の延長の必要性は、言われているように空港は人流と先ほど申しました物流において重要な役割を果たしている航空路であります。時代の変化に伴い、機種を大型か小型機でもジェット機となり、壱岐空港の滑走路では離着陸できない状況となってきました。壱岐空港は昭和41年に開港され、約50年間、空の玄関口として、当初は、セスナ機の5人から7人乗り、そしてまた次は YS、 現在の ORC 旧200型機として運航されてまいりました。ですが現在の旧200型も待機の時期を迎えております。旧200型のフライトも予想ではあと2年から3年と言われており、代替機も検討されておりますが、いずれにしても次からの機種は旧400型機かそれ同等の機種になるかと考えております。それでは現在の1200メートルの滑走路では当然離着陸が不可能であります。先に、提携されました九州離島広域連合協議会の各地からのチャーター機の利用も小型機でもジェット機と思われますが、そのためには受け皿作りが 大切であります。計画が実現できれば壱岐空港の機能は、無意味なものになります。実現するまでには所要の時間を要します。この事業は県の管轄でありますが、例えば県知事要望、県議会でも、要望書の審議、採択されても今後の企画、設計、見積もり、予算の審査等もされ、 腑に入れて移設されても順調よく行っても着工までは、まあ、2、3年から4年、完成するまでは方法にも方法その工事方法にもよりますけれども、まあ、4年から5年、まあ遅くとはもうまだかかるかもしれませんが、先ほど市長が言われておりました10年と言われておりますが、私は約8年以上はかかるんじゃないかというふうに思っています。その間現在の旧二博多機が待機となれば、空路は休止状態となります。その間の対応の協議を県と ORC と今のうちに事前に検討協議しておくと私は思っておりますが、今後の計画と対策についてどのように考えておられるか、早めにこういうことはしなければいけないという意味でございます。
白川市長。
まず3点目の件でございますけれども、空港、平成10年頃だったかと思いますけれども、新しい空港を作るという時に、おっしゃいますように石田地区の現空港を利用するいろんな案がございました。そういった中で、その石田の空港につきましてもですね、いろんなこう空港の向きを計画されたことがあるようでございます。ところで、現空港を私は現空港を延長するというのが私は一番もういいことだとこう思っておるわけですけれどもですね、現空港を延長する、そういった時に前回は2000メートルの予定でございました。そして125人か126人乗りの Z 機を導入するという計画でございました。でその時に40分の1の角度で上がっていく、でそういったことで、両翼700メートルの幅がいるということで、侵入をするところの北側の山を削らなきゃいけないと、そういったいろんな問題がございました。今回私は申請をする中で、まず県知事がまずうんと言っていただかないといかんわけですけれども、うんと言っていただいた後にその空港をどういうふうに作るかという計画になるわけでございますけれども、まずそういった中でそういった山を削らなくていいような方法が取れるのか、あるいはその海の方に本当に何百メートル出すことができるのか、そういった技術的な検証は私はなされていないと思っておるわけです。ですからそういったことも含めて知事が OK とおっしゃれば初めてそういった話になるわけでございますけれども、その時の採択について先ほどからおっしゃいます復活空路のその復元だとか、あるいはそのどういったメリットがあるのか、やっぱり経済効果がないとこの空港の拡張もできないわけでございますから、そういったことを当然いろんなメリット、こういうメリットがあるんだよということを積み重ねていって、やっとその計画できるわけでございます。そういったときに、さっきおっしゃいます、まあ、専門家といいますか適任者といいますか、そういった方々の教えを借るというのも当然でございます。その技術的な面、まあ、いろいろメリットの面、まあ、いろいろこの空港を拡張するには問題がございます。しかしながらまずは私は県に首を縦に振っていただきたいと、このことをですね、お願いしたいと思っておるところでございまして、そういった意味からもやはり機運を高めていかなければいけないと思っております。その辺についてどうぞご理解ご協力を賜りたいと思っております。それから Q200 が間もなくもう耐熱を超えるということでございますけれども、この飛行機というのは重整備とかいろいろこう整備をしなきゃいかんわけですけれども、いわゆる運航時間とか距離ではなくてですね、離着陸の回数がその寿命だそうでございまして、壱岐福岡間、あるいはその失礼しました、ORC については離島間の長崎空港から離島間ですから距離は短いんですけども、しょっちゅう降りたりと着陸させてるわけですね。そういったことで、寿命が短くなるという一つの原因があるそうでございます。でそういった中で、同じ Q200 でございますけれども、よそに飛んでいるその飛行機にですね、 離着陸回数の少ないやっぱ飛行機もいいそうでございまして、そういった飛行機を導入して、Q200 をやっぱり買い忘れるという、そういった今計画もあるようでございます。おっしゃいますように、空港ができる前にそれがダメだよというようなことではとても意味がなくなるわけでございまして、機種も機体の機種も含みまして、当然早め早めにそういったことにも対応していきたいと思っております。
議長。
千葉議
員。私も申しておりますが、まあ、物事を早めにですね、行くということと、それから県知事 その了解を得るということでございますけれどもですね、要望はですね、自分が方法を考えて、お前海に出すのか、方針を変えるのか、そしたら海に出すならば、下駄枠でやるのか、埋め立てでやるのかというような計画もですね、やっぱりしていかんとですね、ただ県知事、県知事言うてもですね、私できんということですね。それで、再三支援のでもですね、私福岡 の小型機が、アンコが廃止したときに継続で私に行きました、継続のお願いに。しかしその採算性がというのはですね、片道に、経費がかかる思考、乗客がおらないということでですね、やはり島民だけではですね、それはできんから、やっぱり島外からのですね、誘客をする必要があると私は思っておりますし、飛行機もその先45度の話があっておりましたけれども、日進月歩でオスプレイのように上がる人とか、42度くらいで上がるとか、50度で上がるとか、そういう飛行機ができればですね、滑走路の支援に役立ってくるんですよ。だってまだそこまでは、私は素人ですから分かりませんけれども、それまで飛行機ができておりませんからですね、まあ、そういうことができればいいと思っていますが、その間が、結局、何年か事業進出してもありますから、その間を早めにしてなさい、していただけないかということと、そうした知識のある方を、この会にですね、参画させていただければというふうに思っておりますので、今後ともよろしく、これは市民の皆さんの同意のもとにやらないかんですわけですが、市民の方々にご理解をいただいてですね、これが完成できるように私は願っております。どうも終わります。ありがとうございました。